まっこと人物辞典
第454ページです。
今日は神戸新聞社文化部長兼夕刊編集長の中部武さんです。中部さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。中部さんと先生は昔からのお知り合いですか？
一番最初いつ頃お会いしてます？
一番最初、先生覚えてらっしゃらないかもしれないですけど、はい、若い時に、
はい、
まあ、先生のご講演とかで、はい、あのされてるところを取材させていただいた時は、だからずいぶん前ですね。
ま
あ、あるんですけども
。何のよ、何の時？
いやー、かなり古い。
何年ぐらい前ですね。
私は若い時20代ぐらいでしたので、もう20数年前ですかね。
まあ、それでもニュージーランドから帰ってきてからですか？
もちろんそうです。
はい、あ、はい、そうですか、そうですか。はい、でまたこの間あの、はい、共通の友人を通じてまた再会をさせていただいて、
は
い、
そうですか、うん、どういったきっかけがあったとかは伺ってもいいんですか？
あ、まあ、その大したきっかけではなくて、
あ、
まあ、あの今回の移動で文化部長と夕刊編集長、
はい、
あ、そうなんですね。
兼ねられるということ
で、もともとはどちらかだけだったんですか？
もともとは報道部の方にいまして、
はいはい、
そこからこのビルの13階なんですけども、
はい、うん、
そこから11階に降りてきて文化部の方に来たということなんです。
中部さんのふるさといたらどの辺ですの？
私ね、それ難しいんですけど、はい、僕出身どこですかと言われるんですけども、一応生まれたのは大阪の守口市
なんですけど、
はい、まあ、その後、まあ、いろいろ、まあ、父親の、まあ、仕事の都合で転々としまして、うん、で、まあ、神戸とか、
うん、
奈良、大阪、
うん、
まあ、和歌山もちょっといたりとか、
あららら、
はい、もういろいろいますので、
ふるさという意識はあんまりありません
か？あんまりないんですね、
うん、ほんまに転々としてあったんです、はい、数年ごとに引っ越してたみたいな感じ、
は
い、
本当に数年ごとで、私はあの小学校は、転勤族やっぱりね、いや転勤族じゃなくて、まあ、あのもう父親も死んだんで言えるんですけども、はい、もういい加減な人で仕事が続かないんですね。
そういうこと、転職をされて、はい、ということ、
転職を、
はい、でもお近くじゃなくてそんな遠くまで
いろいろ行きまして、小学校6校行ってるんです。はい、
一番短かったのはどこですか？ちなみに
1学期間ですね。1学期間でだから何ヶ月ですか？4ヶ月ぐらい。
うわ、もう、はい、友達できた思ったら引っ越さ
ない。そうなんですよ。
寂しい、はい、
もう泣く間もないみたいな感じなんですけど、
ね、
はい、いやそれ人間いろいろね、私なんかもうやっぱり神戸でしょ、
うん、
もういろんなどこ行ったって神戸のあれが強い。
あ、そうです、ね、
でもうち娘はやっぱりそういうのはない。
あ、そうですか、
うん、
ニュージーランドの、
だから日本やけどニュージーランドで小学校、
うん、
で中高日本に帰って大学カナダでしょ、
うん、
で大学にドイツでしょ、
うん、
ベネズエラ行ったりキューバ行ったり、はい、その我々が思うみたいなふるさという、
いや、なんかすごい、
彼女に言わせるとね、ホームはニュージーランドやる
んです。あ、そうなんですね、
うん、一番最初の思い出がそこ、もう3歳からやから、
ホームは地球って言わはるんか思ったら
だからやっぱりあの生き方によってそうなるんでしょうね。
そうですね。ただね、不思議なのはあのうちの祖母があの神戸の出身なんですよ。
あ、はいはい、
だから私あの会社入った時、まあ、祖母まだ生きてまして、
はい、
まあ、あの神戸新聞、まあ、あの三宮の駅前の新聞会館、あのことをよく知ってましてね、
うん、
あそこはどうだこうだとかすごい嬉しそうに、
うん、
あの話してくれ
た、ね、兵庫県の人間ね、ジャーナリストやった神戸新聞やね、もう我々子供の頃から
いやでもおばあ様も嬉しかったでしょう ね。
そうですね、あの祖母が一番喜んでましたね、入った頃は。
ジャーナリストになろうというのはいつ頃思われたんですか？
ね、あのその父がまあいろいろ仕事をやってる中で、
はい、
多かったのが新聞販売店なんですよ。で新聞配達なんですね、
はい、
で朝から子供を、まあ、お手伝いというんですかね、
うん、
まあ、働かされるわけなんですよどこどこ配ってこい、
はい、
朝5時ぐらいに起こされて、
あ、大変や、
もう嫌やなと思いながら毎日行ってましてね、
うん、
でその時、あ、この新聞っていうのはどんな人が作ってんのかなっていうのはよく思ってましたね。
具体的にあの新聞社を初めて訪れたとか体験されたのは、
いや、もうあのもうイメージだけしかなかったんで。
就職してからですか？
そうですね、はい、
そうですか。
よくあのアルバイトとかね、そういうのあるんですけど、そういうのは全く
行ってられなかった。
はい、
でもその職業として選ぶいうのは もう大学になってからですか。
何しようかなっていうふうに思ってる時に、はい、なんとなくやっぱりこう昔の記憶みたいなものが蘇ってきたんですかね、はい、割と新聞にこだわって就職活動しましたね。
その、はい、メディア全般じゃなくて、
ええ、
書いたり読んだりというのはお好きだったんですか、元から。
あ、読むのはすごく好きでしたね。
うん、はい、
スポーツ紙も読むのは本当に好きで、よく読んでましたね。
これで神戸新聞に いつ入られました。
1991年に。
30年前。
そうなんですよ、長くなりました。
あ、そうかそうか。せやから私ニュージーランドから帰ってから、
先生帰ってきやったんは
91年。
あ、ちょうど、ね、
うん、そうですね。
やっぱ入った頃というのはこういろんな部署行くんですか。
そうですね、入った直後はまあ本社、うん、まあ、当時三宮の新聞会館、はい、今のミントビルだったんですけど、はいはい、まあ、そこから田島の方に行ったり、
うん、
で姫路とか加古川とか、うん、で西宮の方とか、まあ、いろいろ行きましたね。はい、
もう扱うネタもいろいろ。
そうですね、若い時に田島、まあ、今上町にやってますけど、はいはい、当時霞市局っていうのがありまして、そこは一人で住みながら取材するというのは、い
わゆる
警察の駐在さんみたいな、そんなとこなんですけど、そこは今までこう体験したことがなかったような環境だったんで、
うん、
まあ、雪もたくさん降りますし、
はい、
で
カニも食べれる
し、漁業ですし、
エコといっぱいある、
新鮮でしたね、うん、
温泉あるし、ね、
はい、
先生すごい笑顔で
一回ね、イワシが大量に漂着したことがありましたよ、はい、海岸で来まして、はい、でみんなバケツ持ってね、
うん、
イワシを取りに行くんですよ。そんな何回もないんですけどね、はい、ごく稀ですけど、でその時本当に地元ではそのイワシがですね、
はい、
のバケツ1杯50円とかそんなんで売ってたんですよ。
へえ、
はい、それ記事にしました。
記事当時になりました。もうかなり前ですけどね。
それ原因は何やったんですか。
あ、なんかよくわかんないですけど、やっぱりこう群れがいるみたい でその群れがさらにその大きな魚に追い込まれて沿岸部にこう逃げてくるって、
うん、
寄せられてきて、
うんうんうん、
それで、まあ、沿岸部がこう真っ黒になっちゃうみたいな感じですかね。はい、
もう町の人みんなこぞって、
こぞって
取りに来て、
はい、
で面白いことが、ね、あるでしょうけど、
ね、ありますね。
その記事にして、あの記事は印象に残ってるみたいなのあります。
これまででですか。
これまでで、
そうですね、ちょっとまあ硬い話にはなるんですけども、はい、まあ、事件がありましてね、
はい、
小学生の女の子が刺されるような事件があったんですよ。
どうする、どの辺で。
神戸市内なんですけど、はい、でその子がですね刺されたんですけども、たまたま通りかかった看護師さんに救われましてね、
はい、
それで応急手当もあってその子は助かったんですね。で重傷を負ってたんですけど、でそれを、まあ、自分が助けられたからということで、その子は看護師さんだったんですよ。何年か後に、十数年後かですね。
野口英世みたいな、
はい、で当然被害者なんでお名前は出せないんですけども、うん、それを記事にしたんです、
うん、
でその子が入った、まあ、その看護の専門学校で、うん、その入学式の時に、
うん、
その記事が読まれたんです。で皆さんの、
それはその子がその学校に入学するっていうのを誰も知らずに、
知らないです、学校側も知らないです、偶然なんです。
偶然たまたまこんな記事が載ってたっていうので紹介した、
はい、はい、皆様 のお仲間の中にはこういった、
うん、
人もいるというふうなことを言われて、うん、でお母さんと一緒に入学式に臨んでおられたんですけども、
はい、うん、仲間の看護師さん志願者の仲間いうこと、
は
い、
この学校のとかじゃなくてこの全国のということですね。
そうです、全国のちょうど看護師を目指す方の仲間にはこういった方もいらっしゃる、で皆さん頑張りましょうっていうようなお話が、まあ、あって、で、まあ、お母さんとその娘さんは、うん、あ、私たちの子だということですごい喜んでもらったことがあって、はい、でその方今も頑張って看護師さんやってるんですね。で本当にその記事は、ね、喜んでもらえたかなっていうふうなことがあって、
いやでもその記事を読んで、あ、私も看護師になろうと思った子もいるかもしれないし、
ね、
はい、
ね、
ちょっと折れかけてた心がこうまた戻った人もいるかもしれへんし、そうやってこうつながっていくっていいです ね、 ね、
新聞のいい面だと思いましたね。
うん、そら昔はね、もう伊代さんなんかと世代が違うからね、新聞に載るようなもんなんせすごいことやね。
いや私も載っときもすごいことやと思ってますよ
今ね、あんなもう携帯やない、あれやん、インターネットやとか、だからね、その私の恩師の落合先生がね、落合茂信さんがね、子供の頃に親父に言われた、悪いことするんでもね、新聞に載るぐらいのことせえって言われたそれぐらいやっぱりね、そのすごいことやね、
いやでも普通ちょっと考えたら、あの悪いことして新聞に載るのは簡単なような気がするんですけど、いいことして新聞に載るってめちゃ難しいですね。なかなかね、
まあ、そういう意味ではね、それはすごいこう人生の記事みたいなんで
名誉なことですよね、いいことで載るっていうのは、
面白かったようなことあります、記事にされたことで。
まあ面白、ちょっと不謹慎な話ではあるんですけども、私これまで労働関係をよく取材してたんですね、で労使のトラブルっていうのがよくあるんですよ、まあ、残業代払わなかったりとか、休みを与えへんかったりとかよくありましてね、で、中小企業の、経営者の方に取材のところ行って、経営者さん、社長そんなことやってたらダメじゃないですかと、ちゃんと労働基準法法律守らないといけないじゃないですか、どう思ってるんですかって言ったら、社長さん怒りましてね、でその怒ったこう言い草が、そんなもん守っとったら会社潰れるやないかって言いましてね、こんだけ開き直られるとちょっと笑っちゃうなと思いましてね、
そうですかとしか言えないというか
もうなんか触れすぎて笑ってしまったっていう、
もうね、発言がね振り切りすぎてた、振り切ってたと。
いや、その新聞記者さんの面白い仕事でしょうね。
いや、もう本当にいろんな方と会うわけじゃないですか。
そうですね、
老若男女、で、性格もいろいろ、立場もいろいろ、
はい、
いや、すごく気を使うことも あると思うんですけどもね。
そうですね、気は使わないといけないんですけど、遠慮してもいけないので、
あ、そうか、
加減ですかね、相手の、お気持ちをあまり害してはいけないし、その取材の内容よりけりなんですけども、その一方で、聞きたいこと、やっぱり読者が知りたいだろうな、知らせるべきだろうなと思うことを聞かないといけないので、そういう面はありますからね、
こううまいこと
バランス取って
心のをこう、ドアをこう開いてもらうような、
それできたらいいんですけどね、
経験ですわ、だんだんそういうことができるようになっていくようなね、
扉閉じられたなって思った瞬間は、
それはやっぱり何度も
ありますね。そうですか、
はい、
今心の扉閉められてしまったって、
もう明らかにその方の表情とかでそういうの分かるんで、
でもね、聞きたい話はいっぱいあるしっていうのでもどかしいですよね、
でもやっぱり人は何度かやっぱり会えば会うほど変わってくるんで、そこは時間かけられるなら何度もっていう
ことですかね、
人間関係
ですね、そうですね、
これ一つの親子割として文化部長という立場で、その点ではこれからどんなことをしようと思って、
先生そこが課題なんですよ私
文化部長って何ですか、何をする、
文化部の方でやっぱりその文化って言いますように、その美術であったり芸術であったりとか、音楽であったりとか、絵であったりとか、幅広くそういったことを取り扱うんですけども、
学問的なこと、
そうですね、歴史なんかも、
だから昔は学芸部言ってた、
そういうことあんまりこれまでやってこなかったんで、
主にはどういうその、報道言った社会部みたいなもんですね、
そうですね、
文化部はあんまり今までは、
いや実はね初めてなんですよ、
そうですか、
これから勉強させてもらおうかなと思って、
面白いですけどね、文化、夕刊の方ではどないですか、
夕刊編集長、
そうですね、今夕刊のあり方っていうのは非常に変わってきてまして、もちろんニュースもたくさん載せてるんですけども、どちらかというと楽しめる紙面っていう風に変わってきてますんで、なんかこう自分それぞれのライフスタイルに合ったものであるとか、お楽しみであったりとか、だからなかなか夕刊取っていただけないところも増えてきてますんで、 あのやっぱり面白いちょっと朝刊とは違う商品作りっていうのはしていかないといけないかなっていうふうに思ってますね。
僕の今日の服装で何か感じます？
占いですか？
うん、僕の新聞の夕方の毎週あ毎日明日の占いありますよ、
はいはい、
ね、それからあの、はい、ラッキーカラー、
はい、
で昨日の夕方では今日は茶色やった、
うん、あだから今日はその、
うん、もう全部
全部
茶色とアンダーパーツまで茶色で
そんなことまで告白していただいて
本当にもうあれ楽しみやね
だからそういうね皆さんそれぞれに楽しみ方があって、はい、参考にしている仕方が違うっていう ね、
そうです
ね。でも先生みたいな感じでそうやってラッキーから参考にしてる人は絶対多いですよね、
うん、あるやろうね、
ね、
いや本当にね ありがたいですね。正直ねこんなちっちゃいところ誰か呼んでくれてるのかなと思うようなところでも ね、やっぱりね呼んでくださってるんです
よ
皆さん
本当に。いや、ほんまね、あ文化部でさっきもお話したんですけどね、
はい、
この、
うん、
はい、あ3月2日の明石フィル フィルの、
う
ん、これこんなんなんか文化部のね、
ああそうかそうか、そう、ね、はい、演目が変わりますという、うん、
チャイコフスキーの1812年は演奏しないというね、
うん、
いろいろあのなんか文化やったら穏やかみたいですけどある意味で言うとすごい、
あそうですね、うん、こういう記事もあるということはまあこの世相も反映したというか、うん、
そうですね、やっぱりねもちろん世相抜きでは語れないので、ね、はい、今のこの時代感が出たようなものっていうのはやっぱり追っかけていかないといけないなと思ってるんですけども、
はい、今いろいろ経験されてるわけですけど個人的には中部さんはこれからなんか人生の目標みたいなのありますか、はい、
人生の目標ですか、
はい、
うん、壮大なんですけど私労働関係の、仕事っていうか取材っていうのをこれまでずっと長く、はい、やってきてまして、でちょっと新聞記者としては多分珍しいと思うんですけど、はい、社会保険労務士の資格っていうのを持ってるんですね。
ほう、社労士さん、
はい、
うん、
で、まあ、何かしら、まあ、今後そういったことを役に、うん、社会にですね、うん、役に立てられないかなと思ったり、あるいはその働き方っていうのはすごくこう気になってまして、
はい、
最近やっぱり長時間労働とかやっぱり問題になってますよね、うん、はい、あれってでもこう辿ってみたらそんなに古い歴史じゃないんですよね。
で
もこ
う、あ、そうなんですか。
明治以降なんですよ。
それまではきっちり、
それまではねもっとゆったり皆さん働いてるんです。
あ、
すごくゆったり働いて
る。それとも暗なったらもう、
はい、まあええややめようみたいな、
燃料代もかかるし、
ね、はい、あ、そう、まあ、確かに、はい、
こういった歴史、それこそ先生に教えていただきたいんですけど、そういったそのなんでこんな風に変わってきたのか働き方がっていうことなんてちょっと勉強してみたいかなと思ってます、
は
い、
産業革命の、
そうです
ね、最初ね、
はい、
今後の働き方に重要なテーマがこうどこかに隠されてそうな、
はい、いろいろまたそんなことを考えて発信をしていただけたら、
はい、
ね、ありがたいですね、
はい、
文化もしっかり勉強していきます教えてください
期待しております。
は
い、ということで今日は神戸新聞社文化部長兼夕刊編集長の中部武さんでした。中部さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。